リオカーストマンスリーピックアップ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。進行役はいつもの通り免状でございます。
ジャパンジャパンジャパン、
早くしろ、郷ひろみじゃねえんだからよ。
ジャパン、
うるせえよ、さっさと言えよ。
はい、東日本大震災から4ヶ月、
早くしろバカ。
はい、復興の兆しはジャパンとともに。
おい、早く自己紹介しろよ。もう
神です。
死ねバカ。
じゃあ、ネニモースです。
いいよ、お前。早くしろよ。もうお前、いいよ。はぁ、K ディレクターです。最近気がめいってしまわないです。
はい。何気がめいってんのよ。
この先、そうだな。本音言うと、このまま恥を塗り重ねたまま、口果てんのかなって思ってね。
わかりました。
気分悪いな、最近。
はい。
死ねば。
今回のロケ日は、7月24日日曜日なんですが、この7月24日というのは、実は、東日本大震災被災地の、岩手、宮城、福島を除いた44都道府県では、ついに地デジに切り替わる日です。
はい。皆さん、地デジって何かわかりますか？地デジ。
はい。
地デジっていうのは、なんか地にデジとかじゃないですよ。
はい、早く持ってみろ、説明しろよ。
地デジ化っていうなんかキャラクターがいるみたいですけど。
おめえの得意分野だから早く言えよ、ほら。
地デジというのは地上デジタル放送というですね、略でございまして。
まあそもそも地上デジタル放送が何かすらわかんない人がいると思いますが、ちょっと時間がかかり、それも説明してると時間がなくなりますので、詳しくは各自お調べください。
まあとりあえずですね、重要なのは、デジアナ変換のですね、変換機コンバーターを買うか、はい、地上デジタル放送対応のですね、テレビを買わないと、今日見られなくなってしまう。明日行こう。
それだけでは足りないんですけど、あとアンテナもちゃんと注意してくださいね。
そうそうそう、アンテナもやばいんだよ。はい。
はい。
まあ、
一応必要最小限だけは言っときます。まあ、ちょっともう、前振りが長くなってしまいましたので、先進みますが、じゃ、とりあえず今回は主に、6月と7月の話題を中心にお送りいたしますが、さて、先ほどオープニングトークでもありました通り、東日本大震災からもう4ヶ月経ったのに、なんか2011年がもう折り返し地点を過ぎたっていう実感が湧かないのは、やっぱり震災の影響なのかなって正直思ってます。
うん、そうですね。 3.11 っていう以降がですね、4ヶ月っていうのがちょっと感じないですよね。
はい。
なんか未だになんか時が止まってしまっているのか、ゆっくり進んでいるのか、
うんうん、
はい。以前多くのですね、皆様に深いですね、痛み傷っていうのは、残しつつあるとは思うんですけど、ただその一方で、まあ7月ですかね。
はい。
松井とか、目白押しであるとは思うんですけども、そこからですね、まあ、どんどん変わっていくんじゃないかと、ちょっと願ってます。
まあ確かにな、この上半期いろんなことありすぎた。世界では確か今、ギリシャでは、ヨーロッパ各国はギリシャの財政破綻に、
はいはい、
破綻にかけて確か追加支援を、資金の追加支援をする、まあ、することを決定したようだし。
そうみたいですね。
まあ、でもそんなこと言っちゃうと米国債がっていう話
も、うん、デフォルトはしないとは言ってますけど、なんかついこの間なんか与党野党 の代表の意見が割れたとかでいうのがありましたし、
証券会社や金融機関への資金給与が結構、うん、ここに来てだいぶ負担となったとは思うんだけどね。
また円高するのかな。まあそれはさておき、はい。まあで、その先ほどちょっとお祭りの話題出ましたけども、なんかついこの間東北ロッコン祭というお祭りが仙台でありましたよね。なんか知り合いの話ではすごいことになってたらしいみたいですけど、
まあ実際ヤフーのニュースでもすごいことになってたらしいですね。
は
い、
特に土曜日の方。
まあ、ちょっと伊藤工藤コンサイはいろいろですね、話をしちゃってるんで、はい、僕はあえて行きませんでしたと。
なるほど。
はい。まあ、いや、そこはちょっとオフレコの話だったんですけど。
はい。はい、はい。まあ、あれから4ヶ月、まあ、いろんな、被災地の復興とかはいいんですけれども、どうしてもやっぱり引っかかるのは、やっぱり原発問題ですよね。
もうなんか原発っていう言葉が出てきて、もういろいろ未だにですね、なんか、うん、問題が次々に起こっていると。
はい、
はい。
まあその一つがなんかセシウム牛肉がだいぶ流通してしまったとか、なんか稲わらを、その時に放射能にやられた稲わらを食べた牛がいろいろと出回っちゃって、沖縄以外にみんな出回ったとか、最終的に、
まあ、ちょっとそれが一体何なのかが分からないっていうのはあるんですけど、はい、まあ、ただですね、まあ、出回ったって言ってもういきなり発覚しただけですね、はい、もうずっと前から出回ってんじゃないかって思うわけよ、うん、それでたまたま ね、セシウム牛肉のニュースがボーンって出た時に焼肉屋行って、ね、焼肉食ったんだよその時にねすごかったの、誰もいなかったの、びっくりしちゃって
今回焼肉屋はさ、5月に起きた生食欲求の問題もあってすごいダブルパンチだな。
うん、いやもう焼肉屋って大手から普通のなんか
個人店
まで全部壊滅するんじゃないかっていうくらいね、
うん、
衝撃的でしたよ。誰もいないんだもん、はい、10時に。
ああ、
それもう夜の10時って焼肉お酒飲みながらさ食うわけだ。金曜日だよ、それも、
はい、
金曜日だよ、うん、金曜日誰もいないんだよ、うん、これもう終わったなみたいに、
まあ悲観論ばっかり困ってもしょうがないけれども、まあそういうのもあったり、あと原発ちょっと福島以外の話ですと、例えば九州電力のやらせメール問題とかありましたね、うん、
まあ、やらせメールっていうか、まあ、動員なんだろうっていうところはあると思うんですけど、はい、ただね、ちょっと僕は思ったわけよ。っていうか、なんでさ、ちょっとこれは宮殿の人に肩持つわけじゃないけどさ、
はい、
なんでさ、なんか自分たちで全部解決しようと思っちゃったのみたいな、
うん、
っていうか、なんかすごい、ごめんね、九州の皆様には本当申し訳ないんですけど、企業の論理からすると、広告代理店使わなかったのかって思う。いや、本当に。代理店使えばなんかいろんな人たち、巻き込んでそれで やったのに、なんか内側からやったら絶対なんかこれおかしいんじゃないかって思う人いるわけよ、うん、どっかでもうすぐバレるの、うん、もう分かっ
事実数日でバレちゃいましたけどね、
うん、分かっちゃうでしょって、なんか2000人見たんでしょ、それもなんか最後なんか陽性だったのが義務になっちゃってたり、はい、してたみたいですし、
ああ宮殿のやつは実は言うと最近ちょっと新聞見たらよくわからないけど、まあ企業としてはまあ全部情報開示っていうのはまあ正直言ってまあいかないだろうな。まあプライベートでさえもまあ論理をすり替えだって言われるかもしれないけど、プライベートでさえもみんな全部赤裸々に、
うん、
そのさらき出すってことを、まあ、まずありえないわけだし、
はいはい、
まあ、少なからずなんか電力関係者ですって言ったら、まあ、叩かれちゃうかもしれないけど、それでも言うべきでしたよ、堂々と、うん、
はい、
なんかやるんだったらね。
わかりました。
うん、まあ、
はい、あと他に東日本大震災絡みで言うと、松本なんとか大臣の
松本龍か
のがなんか宮城県知事に恫喝みたいまがいのことを言ったっていうので、なんかは、
まあ恫喝っていうのかな、
まあ暴言ですね、ある意味暴言失言、
っていうか暴言だったのかなっていうところも感じるんですよね。でも考えてみると、はい、まあ、ただちょっと言い方として、まあ確かにおかしいとは思うんですよね、なんか上から目線とか、
はいはい、
明らかに、ただなんか一応会の進行としてやるんだとしたら、問題解決のためにいかに進むかっていうところをまあ重点的にやってほしいっていう風なところで考えるといいかもしれないですけどね。
わかりました、
うん、プロセスがどっかで間違えたでしょうね、
はい、
う
ん、
まあ俺個人としてはまあもし、まあもし、まあ、菅の、まあ、菅政権の寿命はまあたかが知れてるけど、
うん、
まあ、復興事業をもし進めるのであれば、松本は辞めるべきではなかったなって、政治生命をかけてでもやるべきだったなって思うけどね。なるほど、
はい、
大口を叩くくらいなら、
はい、まあそういう感じで、まあ今回も東日本大震災に関する話題をちょろちょろと送れてまいりましたが、ちょっと宮殿メールの話でちょっとでまた原発絡みに戻って申し訳ないですけれども、関西電力で大井原発とあと美浜原発だったっけか、定期検査やらトラブルやらで止まって、なんかついになんか西日本でも節電要請が出たとかいう、すでに東京電力東北電力の管轄内でも節電要請は出てますが、なんかどんどんその節電が西日本にまで広がってるんだなっていうのを実感してるんですよね。
っていうかちょっと僕的にわからないのは、電力っていうのが実際本当にどれくらい出るのかっていうのが、うん、
はい、
本当なんかいろいろごったになってんですよね。例えば、うん、最近の話説でよると、その今 東京電力の供給電力っていうのは、はいはい、最大値を時に、揚水式発電の、電力も加算してるような話とか聞いたり加算してなかったりとか、
はい、
あと休眠の火力発電所っていうのが実際に、どれくらいあるのか、あるいは実際出るとして それを再開するとしたらどれくらいのスピードでできるのか、っていうところもちょっとはっきりよく分からないっていうところもあったり、
まあ、ついこの間最近やつ使ってなかった横須賀の火力発電所を一復活させたっていう話もありましたけどね、
まあ、フル動員しかないですよね、
はい、まあ、原発は当面、まあ、今同じ東電の原発でいうと新潟の柏崎刈江が一部動いている程度なもんですから、
まあ、ちょっと最終手段として、
はい、
本当だったらもう、新潟県民に泣きついて柏崎行きだけでもいいから再開できないかっていうような話をすべきだったのか、はいはい、すべきじゃなかったのかっていうところかもしれない、あとはもう、結局周波数の問題がうんたらかんたらって初めあったんですけど、もうそんなのもうどうでもよくなってきちゃったみたいな感じになってきましたけど、はいはい、日本総停電みたいな、
まあ、計画停電はなんか海外ではザラだっていうのはよく聞きますけどね、
まあ、それは、
まあ、それちょっと別の話ですが、
まあ、ちょっと時代的にやっぱりなんか初めの頃にちょっと話したかもしれないですけど、電力の枠組みですね、
はい、
そこ自体のやっぱりメス入れないといけないかなって思います。一つが、発送電分離はすればなんか電力がなんか改善するって、うん、それは嘘です、はっきり言って。
なるほど。
むしろ発送電分離した上で電力の分散化、もう企業とか個人とか、
はい、
なんかそういった部分、企業レベルでやっちゃうと絶対停電起きちゃいます、うん、だって独自になんか やっちゃって、
あそっかそっか、
止まらないとかってなっちゃう、
はい、
そうじゃなくていろいろな人たちが電力を起こせるようななんか仕組み、
だからよく大きな企業だと工場自家発電とかよくやってますけどね、
まあ、なんか最近によるとなんか夢の技術かどうか分からないですけど、ぬる太陽電池っていうのが、
ぬる太陽電池
なんか
三菱関係の会社がなんか作ったらしいですけど、ガラスとかに塗ると電力が起きるような、
ぬるってはい、ぬるってなんかね、ぬる記号のぬるとかそういう素材成分名であって、
塗料としての
色のぬるのそっちの方ね、はい、
例えばなんかビルとかになんかそういうのを塗って、それ自体で発電できたらすごいよなとかって、
まあでもまだ夢物語レベルか、
ドラえもんの道具みたい
なんか2年後に商品化されるらしいです、
ね、あ実用化するんだ、なんか
そういう話ですけらしいです、
まあ、そういう技術とかもどんどん広めていければね、いろんな可能性は導き出せますけど、
まあまあ、そんなこと言っちゃうとね、そういうなんか太陽電池って話するとなんか電力不足っていう絡みで言うと扇風機すごいですね、
扇風機ね、
俺もそれは驚いた、うん、
扇風機見ました、家電店
見たよ、売り切れ続出、秋葉のヨドバシなんかよく会社が東京の湯島って、まあ、東日本大震災特番の時にも言いましたけど、湯島で秋葉は歩いて行けれるんで見たけど、ほとんど品切れね、唯一あったのが羽なし扇風機
でも羽なし扇風機もなんか3ヶ月待ちだとかって書いてあったよ、僕は
見
た、
あそう、うん、高いんだけどね、羽なし扇風機、
うん、まあ、同じヨドバシでちょっと別の店舗行ったら初めてで見ましたよ、なんか本当に扇風機って普通はなんかいろいろなものがだ、うん、展示で置いてあってそこから選ぶっていう形でしょ、そうじゃなくてもう選べないんですよね、なんか1台2台3台ってあって、もう、はい、箱がもう段ボールがもう山積みになってる、
あ
そこから取ってけみたいな
それは扇風機とに同逆 の、 サーキュレータータイプもそうですよね、
初めて見ました、あんなのなくなったんでしょうね、うん、
はい、
3時間ぐらい
せいぜい残ってる扇風機って言ったら USB 対応のちっちゃな扇風機ぐらいだ
ろ、全然役に立たねえじゃん
あとはバスへの電気屋とか行けば充電式サーキュレーターとかたまに見かけますけどね、まあそれはさ、いいや、
はい、ということで、
まあとりあえず今年の夏は北海道と沖縄以外は全然大変な思いをするのかなと思います。
北海道も危ないですよ、
まあ、泊まり原発絡みがどうたらくちょっと怪しいけど、沖縄の場合は他電力への送電ができないこと、まあ、島離れた島だからことと、最初から原発がないことから、まあ、維持できてるっていうレベル
なので、じゃあみんな沖縄に脱出しないと
それで沖縄県が電力不足落ちたらどうすんだろうね、考えてみたら結構放射能絡みで沖縄に逃げた人もいるみたいですし、 はい、まあ、そんなことは、まあ、ちょっとこれは今ちょっと議論がずれちゃうんで今回はこの辺にしておきまして、ちょっとはもうとりあえず東日本大震災とそれにまつわるいろんな事情についてはここで一段落として、次の話題は北海道で特急が燃えちゃいました。
まあ、うん、びっくりしましたね。
はい、
あれトンネルででしょ。
そうです、
またトンネルで止まっちゃったのかって、てか勾配だったんですかね、あれって。
わかんない、
どういう判断で止めちゃったのか。
うん、
あれ本当一歩遅れたらあれですよね、北陸トンネル事故になっちゃって。そうです、鉄道用語なんです、すみません。
北陸トンネル事故っていうのは昭和47年だったかに、あの北陸トンネルっていう 長いトンネルだっけ、の中で起きた、で食堂車が燃えた事故ですのか、詳しくは各自お調べください。結構オールダーな鉄道ファンだったらその事故は知ってる人多いと思います。
まあ、簡単に言うと電車止めちゃったんですよ、トンネルで、はい、それで煙巻かれちゃったで、で亡くなった人が続出みたいな、
まあ、そういうことです。はい、あれね、なんかで北海道の特急ってなんか、うん、あの後北海道っていろんな不祥事、不具合やら不祥事やらが出たんですよ。なんか温度、あの燃えた特急の同型がまたこれちょっと後に故障したとか、あと北海道の快速運転士が居眠りしたとか。
まあまあ集中的にそこは、なんか見られちゃうところはメディアに、
まあ、ありますけどね。あのなんか北海道のあの振り子特急、あの車両振り子タイプなんだけど、あれの同型とかので使われてる部品になんか、なんか不具合があったらとかいう原因もあるらしいんですよ。なんか、
まあ、ずっとでもそれってなんか走ってましたよね。
はい、
それが起きたというのはなんか、保守的な問題なのか、鮮度的な問題なのか、うん、まあ、そんなこと言っちゃうと後、はい、後で出てくる新幹線の話になってくるかもしれないですけど、
まあ、ちょっとこれはまた後で説明します。はい、とりあえず、まあ、死亡者がいなかったのが不幸中の幸いでした。
うん、
まあ、
そうですね、
はい、
乗客がもう期待を聞かせちゃって、はい、車掌は何やってるみたいなちょっと激怒しましたけど、
はいはい、で次の話題が、ちょっと明るい話題いきまして、小笠原と平泉が世界遺産になりましたわ、おめでとう。
まあ、平泉は、まあ、よかったよね。3年ほど前からやっぱあの、はい、ユネスコの方に申請してたんで、
まあ、今回
一回補充になっちゃって、ね、うんうん、リベンジなの。
そうです、はい、
希望を与えましてね。
ましてや平泉なんて言ったら岩手県ですから、東日本大震災の被災地の一つ、まあ、うん、平泉は内陸部だからそんなに被害は多くなかったんですけれども、まあ、同じ岩手県で一括られると被災地扱いになっちゃうからっていう意味では被災地なのかなって、まあ、あんまりそういう一括りっていうのもなんか抵抗感ありますけどね。
まあ、マルコポーロの東方見聞録ですかね、
うん、
日本のね、もうやっぱり、ゴールドの島っていうところの一つのゆえんと言われてますね、
中尊寺金色堂、
まあ、そうだったね、確か、はい、
うん、うちもね、その中尊寺金色堂やら毛通寺、その世界遺産になったとかに、うん、何度か行ったことがあるんで、はい、
まあ、うん、
まあ、小笠原島はすごいと思いますけど大変ですね、行くのは。
だって船で25時間でしょ、う
ん、海外旅行を覚悟して、海外旅行と小笠原選ぶんだったらみんな海外旅行選ぶと思うんですけど、
まあ、それはまあ、
それくらい覚悟しなきゃいけない、
うん、まあ、沖縄よりも遠い東京って思ってるから勝手に俺は、
うん、遠い東京どころじゃないですよ、飛行機で行けないんだから、
はい、
あ、そっか、滑走路もないか、
船しかない、
要は空港がないんですよね、あの辺って、うん、そう。でもあっち小笠原の方は自然遺産でしたっけ、で登録されて、ね、うん、平泉の方は 何の遺産で登録され
て、文化遺産
系か、はい、で登録されて、まあ、でもいずれにしてもこの暗い日本って言っちゃ変ですけれどもの中 で一度に2つのものが、日本のものが世界遺産に登録されたんですから、まあ、これはある意味誇りかなって思います、うん、思います。
まあ、2000年の歴史のまあ賜物だとは思うんだけど、
はい、まあ、ぜひあの平泉の方はぜひ復興支援に役立てればと思う。
新幹線で行けますからね、
うん、はい、まあ、じゃあもう一個日本の明るい話題、なでしこジャパンが優勝しましたね。あ、
これはもう、もうこの1週間フィーバー状態だね。
まあ、おめでとうございます。
まあ、あの試合が、決勝戦があった日本対アメリカが、18日の早朝でしたっけ、まあ、未明から早朝にかけて、
まあ、3時50分ぐらいから
放送したんで、まあ、時差の関係でそうなったんですけど、うん、
見た人います。
俺はあの延長の前半から見た、つうかその時起きたから、
あれ、そう、ちょうど延長があって だから結構延長って6時台だったじゃないですか、朝の6時台だと徐々に起き始める人も増えてくるから、それでちょうどうまい具合にそのいいところまで来てるんで、いやまだ試合が終わってないっていうので結構見てる人が増えたんじゃないかなと思うんですよ。
まさに日はまた昇りましたって感じですね、は
い、まあよくやってくれた澤穂丸っていう選手なんか、はいはい、特にあのボランチの選手として、うん、まあ、パスを供給するだけでなく前線に飛び出して得点を取ってくれたりしたし、
はいはいはい、あ、僕 ね会社で見てたんですよ、テレビで。
え、その朝
ちょっと仕事があって、それで、まあ、ちょうどなんか、
はい、
日月でしたよね、なんか。
そうです。
休みで、まあ、よかったんですけど、はい、その時に見てて、もう何度テレビ消そうと思った方とか、あ、いやだってなんかもう崖っぷちだったじゃないですか、先に手に出会えて、でなんとかなるかなとかと思って、やっぱり点は入ったんですけど、でも延長戦でバタ手に出られちゃった時にもう終わったかなとかって思ってたら、
まずいなと思った。
それでもう会社出て電車に乗ったんですよ、
はいはい、
そしたらなんかみんななんか携帯見てるんですよね、こうやって真剣に。
あ、満席。
ああ、そうだったんだ。
多分満席ですね、うん、見てたので、僕もちょっと満席見ようとしてたんですけど、ちょっと電池切れそうだったんで、
はいはい、
あれだけ見てたの、更新情報だけ、
はい、
それでなんか延長戦の後半10分かな、もう、
はいはい、
もう終わりかなと思って、とりあえず一応最後だからメイドの土産に、でワンセク見ようとかと思って見たら入れたわけですよ。
そしたら、うん、
そしたら電車の人たちがうわーとかって、およよ
あの特急電車じゃないんだから、それ普通の通勤電車でしょ。
びっくりしちゃって、
うん、通勤電車が騒がしくなったのか一瞬。
あの深山のコーナーだっけな、深山のコーナーからこぼれたボールを沢が押し込んで、
はいはい、
同点ゴールにしたのよ、確
かに。それで最後 PK 戦じゃないですか、
はいはい、
PK 戦の音が鳴りっぱなしで電車の中で、うん、ピーとかってみんなが、
みんなに音量が、
音量に入れてんのよ音を、
あのヘッドホンもせずに
そうそうそう、はい、もうそこはもうご愛嬌としてもとかって、知らない人はもうたまたまじゃないですけど、
まあよくカイホリはまあシュート3つともよく止めたなと思ったよ。
あ、キーパー、うん、はい。
まあ、そう、まあ、すごいですね。
まあ、決勝戦の話ばっかりしてるけど、準決も、その前もすごかったんだよね。
まあ、一番の分岐点となったのは、ドイツ戦ではないかな。
そうだよね。あれ、勝った、初めて日本が勝ったんでしょ。
そう。
まあ、そんなこと言ったら、一応、公式では引き分けだけ、アメリカにも勝ったっていう。
うん。
はいはいはい。
だから、すごいなって、それでもう世界4位なんですよね、まだ。
うん、確かに、俺は、決勝の延長見て、
はいはい、
まあ、何を今さって言われちゃうかだけど、なんとか点は入る予感はにわかにしてたんだよね。
なるほど。
まずパスがつながってて、うん、みんなあの運動量落ちてなく、はい、必ずスペースに入ってパスを受け取って、
はいはい、
よくつないでたわけだから。
なるほど。
アメリカもだいぶ運動量落ちてて、
お
この調子だったらもしかしたら入るんじゃないかなっていうふうには思ってた俺は。
なるほど、わかりました、
うん。まあこう勢いで来ちゃったのか実力なのか分かんないですけども、
まあ俺は実力だと思いたいね。あそこで細かいパスがつなげられるっていうことは、うん、運でできるとは思えないし、
はい、
まあ、ちょっとそう言っちゃうとね、やっぱり、神奈川となでしこジャパンは非常に密接な関係があってね、大和、座間、厚木には、はい、関係してるゆえんがいっぱいありますよね、相模原も。
え、俺初めて知ったんだけど。
まあ、大野選手が栗原高校の。
あ、そうだったの。
うん、
あのフォワードでしょ。フォワードの大野でしょ。
はい、川澄選手は大和の出身で。
あ、そうだったの。
学校に
川澄ってスウェーデン戦で先制点を挙げた。
長
澤
選手は厚木の人だし。
あ、そうだったんだ。知らなかった俺。
なんか集中してんですね。海老内外に。海老内外に。
まあ海老がダメだからな。
海老
はもうダメだよ。
はい。まあ、それは、神奈川議論はこの辺にしておきまして、まあ、とりあえず。
海老は雑魚いよ。
うるせえな。
野球量雑魚いよ。
とりあえず、なでしこジャパンはとりあえず優勝おめでとうございますだけ言っときます。はい、ちょっと、なでしこでヒートアップしちゃったんで、ここでちょっと、海外の話題なんですけれども、まあなんかヨーロッパで O104 がなんかすごい騒動になりましたよね。
O157 じゃないんだ。
確かドイツでナッパからだっけ。ナッパじゃない
です、ね、ちょっとその辺わかんないんだけど、なんかいろんな病原菌の発生源がいろいろと二転三転したのがありましたよね。
そっか。
なんか今はエジプト産がどうたらこうたらっていうのにが発生源に扱われてるみたいですけど。
なるほど。
はい。
まあちょうど日本産のあ の農産物が規制されてた頃だよな、
はい。多分そうですね。まあ6月の話ですね、それ。
まあ、うん、俺内心あの皮肉なもんだなって結構薄笑いしてたけどな。
あ
その報道聞いて。
まあ、ちょっと不穏な動きですよね。なんか結局なんかそういう病気関係のもね、インフルエンザいつ来るんっていうようなちょっとくらい、うん、それくらいの不穏さ。はい、
まあ、だからヨーロッパも大変なんですよね。まあ、日本も大変だけど、だってアイスランドはまた噴火したりとかなんかあったんですけど。
ああそうだ。はい、アイスランドだな。うん、フランス革命の頃以来だな、
うん、まあそんなこともありました。であと中国の話なんですけども、共産党が90周年でいろいろと
非常におめでたいですね。
おめでたい、はったり野郎どもが。
おめでたいんですけれども、あの問題になっているパクリ新幹線という揶揄が出ているっていうか、あれ本当にパクリだと思うんだろうけど、
まあ、パクリだろう。だってドイツと日本の技術の、
うん、
あのなんていうか寄せ集めだし、
はい、それを自国技術っていうん
ですか。本当に寄せ集めなのかどうかも
あり、まあ、つまみ食いしたっていうのは多分確かだと思うよ。
うん、まあ、あの旗から見れば特に日本チックなやつなんて、イーンにっていうあの東北新幹線の早手の車両と、もう最近までのぞみで使ってた500機を足して2で割ってるような作りをしてるんだもんな。
あの盗人どもアメリカに特許を申請しようとしたんだろ。
うん、っていうか今してるみたいだけど、多分今回却下される可能性高いんじゃないかな。だってドイツだって多分怒ってるでしょきっと。
うん、あの盗っと野郎どもが。
新幹線っていう技術はですね、非常に高度なんですね。
はい、
一つがですね、いかにして、非常事態が起きた時に緊急に止めるかっていう制動技術。
はい、
はい、東日本大震災の時は一人も死者出しませんでした。
脱線はなんか回送列車で1本だけだったみたいですし、
あと、いかにして人を、なんか人身事故を起こさないかっていうような仕組みですね、うん、高架にするで、駅のホームとかも、しっかり柵つけるとか。
なるほど。うん、
そしてですね、一つあとは保安ですね、はい、信号、車内の中で信号を管理してるんです。
ATC という名前がありますけども、それは各自お調べください。
はい、そういった部分の寄せ、結合が新幹線なんですけど、中国はどうなってしまったのか。
まあ、猿まねではできねえっていうことだな。
まあ、それを裏付けるのが、ロケ日の前日に起きた新幹線脱線転覆事故っていうのが起きてしまいましたよ、中国で。
死者は32人、
今公式で分かってるのはそうみたいですね。
怪我人は191人と報道されてるな。
はい、まあ、なんかでもさらに増えるんじゃないのかな、分かんないけど、
まあ、ちょっと中国大嫌いな方々は祝いとかっていうふうになんか言っちゃったと思いますけども。
でも人死んでるんだよ。
非常にですね、そういうところはね、やっぱりちょっと深刻な問題なんじゃないかと思いますよ。
はい、
それも、祝いじゃないですよね、事故なんですからね。
まあそれはそうだな。
あと、日本の新幹線の技術に問題があるんじゃないかっていうふうに言われちゃったらね、日本も巻き添えになっちゃうんだ
ろう。だろうな、あの野郎
だったら東日本大震災はどうので、死亡者が出なかったのはなんでだっていうふうなツッコミが絶対出たでもおかしくないような気がするんだけど、
あの野郎どもだったらそういうふうな、うん、論理で逃げようとするな。うん、
まあ、非常にちょっと、その点で言っちゃうと、本当は事故の、問題解決っていうか究明をですね、うん、祈ると、
まあ、
生存者が一人でも多く、うん、
出ること
を祈る、まあ、祈らざるを得ません。
中国は知らない、なんか予期せぬものが崩れるっていうのがいっぱいあるけど、まあ、それはさぬ、それはあのヤフーの記事を見れば結構ボイボイ出てきますんで、まあそれはあの各自あの調べ、興味持った方はお調べてください。で、あとは、なんかまたそのロケ日前日の昨日の話なんですけれども、なんかノルウェーで爆弾テロと銃乱射のダブルパンチがあって、ノルウェーでこんな事件が起きるのって。
虐殺ですね、なんか並ばして撃ったとかって、
はい、なんかそうみたいですね、
びっくりしましたね。
80人、
爆破テロは確かに車に爆弾を仕掛けたっていうのを聞いた。
そうですね、それでなんか死亡者7人っていう、まあ今公式で分かってるのが死者が7人っていうことですけれども、
まあ極の確か青年だっていうふうに聞いてる
な。まあ、捕まったのが32歳の男性ってか男が一人なんですけれども、噂では共犯者もいるんじゃねえかっていう話もあるらしいです。
うん、もう一人いるっていうふうにも、
はい、共犯者は逃げたのか死んだのかは分かりませんが、うん、そう、なんか なんか予期せぬところで事件が起きるんだなっていうのも、なんか今の世界どうなってんだろうっていう、まあ確かに2011年の前半ってなんか中東地域を中心にやたら市民活動みたいなのが結構独裁、まあ、独裁者倒せみたいな、まあ、
民主化デモが、うん、頻繁に起こって、
あっちゃだこ、はい、だからなんか今年は世界的にもなんかバタバタしてる感じがするなって、
まあ、激動になるのかどうか、日本もまさに激動が起こるのかどうか、K 総理
何それ
日本の K 総理はどうなってしまうんですか
死ねえよもう
経済問題はいろいろと難しいのでやめときます今回は、ま
あ、あ経済を やってくれって、
うん、いやいや菅直人総理大臣ですよ、
ああ
そういうのね、どうなってしまうのかって、
はい、まあああそうか K っていうから K で言ったの K かと思って失礼しました、
俺なんかよく分からなかった、
はい、はい、あそういえば菅直人って思い出したけど内閣不信任案が否決されたってのすっかり忘れてましたね
もうなんか過去の思いになってしまった
まあどうでもいいような気がしない
でもないし、茶番号はいいものだってもう言われてますけれども
まあテレビ見た人はすごい楽しんだんじゃないかと思いますよ、はい、なんかここまでなんかツッコミどころ満載の、うん、はい不信任案でしたね、
はい、まあ、そういうのもありました、まあ、あとダイジェストで言うと南スーダンという国がアフリカにできたという独立してできたというのがありますけど、これはこれだけにしておきます。さていかがでしたでしょうか、マンスリーピックアップ6月7月分なんですけれどもね、
今日何分ぐらい
してるんですか、もうすでに30分過ぎてます、
長いな、まあファンタジー、
まあ、2ヶ月たまるとどうしても30分超え25分とか30分になるじゃないしょうがないですけどね、
激動すぎましたからね、でもこの3ヶ月
でもマンスリーピックアップの際では東日本大震災特番は40分やりましたからね、あの妻に聞いてみないと柿森さんも一緒にやって、はい、
まあ、なんとかね復興ですよ、1にも2にも復興、はい、復興
だろうな、
はい、
うん、
あの地震恐怖症、私みたいな地震恐怖症でない方はぜひどんどん被災地に行って助けて行ってください。
っていうか僕としてはですね、なでしこジャパンね優勝したんだからね、なんか伊藤洋華堂とか制度やってくれよとか
いやそれよく彼女たちの隊員をまず変えるべきだよ、だって彼女たちビジネスクラスじゃなくてエコノミークラスでうん、ドイツは行ったわけだし、
ね、そうなんだ、まあ、そんなこと言っちゃったらね昼間レジ打ちとかなんか
そうそれだよ、
うん、あそういえばそのなでしこジャパンでなんか蓮舫氏がなんかおめでとうって言ったら叩かれたっていう話も聞いたけど要はそれ事業仕分けでスポーツ系の予算を削ったのが理由みたいです
けど、まあ、1番は行けなかったんじゃなかったのかなとか
2番じゃ、まあ、正確には2番じゃダメなんですかなんですけど
まあうん、まあ、日本サッカー協会こそが、まあ、彼女たちに報いるべきでしょう、う
ん、はい、まあ、すみません、なんかいい話が、うん、
まあ、そんな感じで、まあ、次回8月以降のマンスリーピックアップをお楽しみください。お相手は免状
ヒロンです、
Kディレクターです、
でお送りしました、ごきげんよう、さよなら、
さよなら。